京都ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは太田光平です。そして、いつもはですね、近畿労働均衡共生推進室の中須さんとともに進めているんですが、本日は、同じ、地域共生推進室の岩崎義久さんとともに進めていきます。岩崎さん、よろしくお願いします。
岩崎です、よろしくお願いします。
はい、そうですね、毎月ですね、最終週は NPO と経営ということでキーワードにこう、ね、中須さんとともに進めてきているんですけれども、今日はバトンタッチということでですね、
はい、
岩崎さんも何度も、ね、この番組には出ていただいておりますけれども、こうやって一緒に進めるのは初めてですので、よろしくお願いします。ローキンさん、ちょうど、ね、6月18日、ちょっとね、大阪府の北部地震ということで、朝方ですね、グラグラグラっと来て、大きな、それで被災された方もたくさんおられて、その日一日はですね、関西はいろいろな、こう、なんか混乱に陥りましたけれども、その後ですね、6月30日にもうすでにボランティアに駆けつけられたんですよね。
はい、今もありましたように、北部の地震におきまして、被災をされてた方がおられましたんで、高齢者の方の片付けということで、ボランティアの方に参加をいたしました。はい、
なるほど。社会貢献預金スマイルの、寄付先でですね、日本災害救援ボランティアセンターネットワークなんかがね、ありますけれども、ロキンさんもずっと支援されていますが、ここでのノウハウっていうのがすぐにですね、北部地震の時にもこう役立って、現地に専門家が入って、またボランティアセンターも現地の方々、また関西の方が立ち上げて、いろんな支援をね、していますけれど、まだね、復旧できていない箇所もあります。その後豪雨もありましたもんね。
そうなんですよね、はい、
これは京都で行くと、北部の方はですね、ずいぶんいろいろ被害があって、もちろん岡山や愛媛や、中国四国地方でも大きな被害になっていますが、京都の北部でも大変なことになりましたね。
はい、こちらの方も私どもの労働組合の職員が中心になりまして、京都の北部、舞鶴、宮津、それからあと福知山の関係、それからあと丹波市、兵庫になりますが、丹波市の方もボランティアとして参加をして、皆さんのお付き合いということでさせていただきました。
なるほど。今もね、現地ではまだまだ復旧復興にですね、時間がかかるということで、継続した支援を求めていらっしゃいます。その現場に入っている NPO がですね、随分もう出てきていますので、それを支援するような基金なんかも立ち上がっていますので、京都地域創造基金なんかを通して、そういうところに寄付なんかが届けられるというような流れもありますので、ぜひ皆さん、ご協力を継続してお願いできればというふうに思いますが、今月はね、祇園祭りでしたね。
はい、そうでした。暑い祇園祭りでした。
暑い祇園祭り、特に夕山の時はですね、炎天下の中で、熱中症もかなり心配をされてということで、心配されてただけじゃなくて、実際に熱中症によって倒れられた方もいるぐらい暑くて大変でした。で、花笠祭りなんかもですね、祇園祭りの中の一行事ですけれども、今年は見送ろうなんていうことが、これかなりレアですけれども、ありました。酷暑でしたけれども、ここで宵山、たくさんの方、国内外からお越しになられますけど、ゴミがいっぱい出て、これをそもそも減量しようということで、祇園祭ゴミゼロ大作戦ということでですね、私太田もですね、この活動を中心的に担っていて、同期の皆さんも毎年ご参加をされて活動されてますね。
はい、こちらの方も私の労働組合の方の京都支部の方が、みんなに声をかけまして、今40名ほどボランティアで参加をさせていただきました。はい、少しでもゴミが減量になって、で環境保全に積極的に、関わればなということで取り組みをさせていただきました。
ありがとうございます。本当にたくさんの方がね、来ていただいて、ローキンさんからも来ていただいてですね、とてもクリーンな、またゴミを例年に比べたらすごく実は少なかったんです。で、来場者の皆さんもですね、酷暑ということもあったし、ということもあって、実は2日間宵山と宵山合わせてですね、10万人ほど実は昨年に比べて少なかったんですよ。もちろん少ないとゴミの物の消費もなくてですね、ゴミも減るんですけれども、でもやっぱり、そこら辺に散乱をしてしまうなんていう箇所もありましたが、でも以前に比べたらもうすごく綺麗でですね、国内外のお客さんたちをおもてなしできたと同時に、地域の方々も主体的にできたんじゃないかなというふうに思います。 うん、そしてね、笑顔プラスですけれども、まあ笑顔プラスの活動の中でですね、これは琵琶湖まるっと親子セミナー、これもちょうど祇園祭の宵山、
はい、
宵山と、そうですね、15日とでにですね、はい、まあ裏ではこの活動されてですね、セミナーされてたんですよね。
はい、1時からになりますが、はい、先月に少しこのご案内をさせていただいたんですけども、琵琶湖の環境をみんなで知って、で環境を良くしていこうということを、まあ、中心的に考えまして、
はい、
琵琶湖博物館の館内ツアーというのを、まあ、関西、させていただきました、
はい、
まあ、そこには古書委員会というアイレックさんのところ、それからあと北条の沢さんということで琵琶湖をよく知っておられる方々に、はい、琵琶湖のことを皆さんに説明をしていただいて、であと館内のことにつきましては博物館の方々に案内をしていただいたというような状況です。で、まあ、興味を持っていただいた方が多くありまして、で2度3度見て、もう最後やっぱり出ていかれるときは、はい、もう琵琶湖の博物館の博士になったというような方がおられたんじゃないかなと勝手にこう思っておりましたけど、
まあ、でもそういうふうに学ぶとですね、はい、琵琶湖の見方とかその関西の水が、まあ、水のね、使い方とか生物、まあ、生物の話だとかいろんなことに多分興味関心が湧いて、はい、水との付き合い方っていうのが変わりそうですね。
そうですね、はい、
うん、すごくいいプログラムだったと思います。いろんな活動をね、7月もロキンさんされていますけれども、今度は8月の5日、もうすぐですけど来週のね日曜日には、災害 NPO ネットのですね、NPO を味見してみよう災害時連携 NPO などネットワーク第3回大会ということで、市民交流プラザ福知山で開催されるんですね。
はい、そうなんです。今も6月7月と大きな災害がございました、はい、でこの災害 NPO ネットというのは、もし災害が起きた時にっていう、まあ、災害が起きているんですけども、はい、その時に、まあ、NPO さんだったりあと市町村関係とか、うん、まあ、いろんなところのノウハウをみんなで前もって知っておいて、
は
い、で連携をしていこうという事前準備、
うん、
もしかした時にみんなにスッとできるような形をしていこうということで、ネットワーク、まあ、大会と書いてますけども、まあ、会議のものを第3回目を開かせていただきます、うんうん、まあ、中心的には京都 NPO センターさん、それから北部の方の丹後丹波丹後ネットワークさんが中心的には取り組みをしていただくんですけども、うんうん、こちらの方も労働金庫の方の NPO アワード制度というのを利用させてもらってます、
うんうんうん、なるほど、そうですね、まあね、事前につながって緩やかにつながって何かあった時の対策を練っておかないと、はい、やっぱりと、ね、何か起こった時にパッと連携を取ってっていうのが難しいですもんね。でそれぞれが、まあ、いろんな専門分野をお持ちでしょうし、はい、それを、ね、組み合わせてどんな支援ができるのかということを、まあ、いろんな準備をしておくとためにもこういうネットワーク、この大会は必要ですよね、
はい、
一般の方ももちろん参加をできます。8月5日日曜日11時半から、受付は11時開始です。市民交流プラザ福知山で、定員は60名ということで、まあ、防災 BBQ は先着30名というふうに、あ、バーベキューですね、防災バーベキュー、はい、まあ、それさんもあるんですね。
そうです、はい、
ね、これみんなでポリ袋クッキングでカレー作りとかデザート作りとか災害時に役立つお料理教室するわけですね。なるほど、
はい、
で申し込みはありません。当日会場へ直接お越しください。参加費は無料です、詳しいお問い合わせは、災害時連携 NPO ネットワークもしくは近畿労金のホームページでも載っていますかね。
はい、
はい、ぜひチェックいただければというふうに思います。この後素敵なゲスト本日お招きしていますので、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。さて、早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は外国女性の会パリオンから代表理事のハッカ来年ニーナさんと、そしてマネージャーの黒田元子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
お願いします。
ね、今バーッとですね、ローキンさんのいろんなイベントを紹介した後ご紹介をさせていただきましたが、ね、この間の震災や、豪雨の災害の時、ハッカ来年さん、ニーナさんですけれども、ニーナさんどうでした？怖かったんじゃないですか？
あ、そうですね、京都に長く住んでいますけれども、 あのような大雨って初めてだったんですね、うんうんうん、私が住んでいる地域はそれほど危なくなかったんですけど、はい、やはり携帯電話は頻繁になっていて、うんうんうん、で他の地域に住んでいる友達のことは心配でいて、はい、で外国人に対する情報はやはりまだ、ね、不足しているので、できるだけうちのホーム、Facebook を通していろんなこのホームページにアクセスしてください。ここに他の外国語でとか、うんうん、優しい日本語で書いてありますよ、はい、読んでくださいというようなことをやっていました。
なるほど。っていうようにですね、今お話の中にありましたが、外国人女性の会パルヨンさん、ね、その外国人の皆さん、京都に、ね、お住まいの皆さんのいろいろ支援をされていたり、また、日本人の皆さんが外国の皆さんとどういうふうにお付き合いができるのか、一緒になって何ができるのかということをされてたりするんですよね、
うん、そうですね。
ね、ニーナさんは京都に今もともとどちらのご出身？
あ、フィンランド出身ですね。
日本にお住まいになられてどれくらいですか？
20年ですね。
20年、
はい、
この外国人女性の会パルヨンさんですけれども、団体自体は活動自体はもうどれくらいになるんですか？
10年ぐらいですね。10年ちょっとですね。
なるほど、はい、これ今回実はですね、ご紹介させていただくのは2017年度の NPO アワード、近畿労金主催のですね NPO アワードの受賞団体ということで、育みコースの育み賞に選ばれた、実は団体さんなわけですね。岩崎さん、いかがですか？
はい、はい、少し先月も NPO アワードについてご説明をさせていただきましたが、少しもう一度説明をさせていただく時間をもらえたらと思います、うん。労働金庫の収益の還元の一つとして、年間の教育ローンの新規融資に対しまして、はい、団体さんに助成をするという活動をしております、うん。でこの NPO アワードにつきましては、働く方の教育ローンの利用が子どもたちの未来と、で地域の子育て支援に連携するという公募型の助成プログラムというのを作っております、はい。でその公募といいますのが、子どもの成長を応援する事業、それからあと子育て環境を整える事業を実施されている近畿圏内の NPO 等の団体さんから、はい、うん、事業プラン、今年度はこういうことやりますよというプランをいただいて、はい、審査委員会に行って審査をして受賞団体を決めてまいります。で13回目となります。今年は52団体の応募がありまして、はい、今回12団体を受賞団体とさせてました。その中の一つが今回来ていただいてます外国人女性の会パリオンさんにさせていただきました、
ね。ということでですね、反国務省というので、今年度、ね、活動する、受賞されて活動するわけですけれども、このパルヨンっていう ね、はい、ね、カタカナでパルヨンさんなわけですけれども、はい、どういう意味があるんですか？
私フィンランド出身なので、はい、うちの団体の活動にたくさんフィンランド語の言葉がついてるので、パリオンはその一つなんですね。そこに理由もあって、みんなでこう集まった時は、団体の名前をこれに決めようっていうか、議論していた時は英語が出ていた、日本語、スペイン語だけど、英語だったら英語で喋る団体と思うでしょう、うんうんうん。で日本語もちょっとどうかなとか、スペイン語もどうかなって、はい、フィンランド語は誰もあんまりできない言葉だから一番ピョーリョーじゃないかなってフィンランド語になったんです。でそれに日本にとって発音しやすい言葉でもあるので、パリオンはたくさんという意味なので、
なるほど、
だからたくさんの友達ができるように、うんうん、たくさん役に立つ情報をもらえるように、はい、たくさん良いことがあるようにパリオンという名前をつけました。
なるほど、ね、もちろんニーナさんもそうですけれども、外国人の、ね、方々、京都に実はたくさんお住まいで、その中でも、女性の皆さんなんかは子育てだとか、
はい、
いろんな日常生活の中で困ることとか分からないこととかたくさんありますよね、
うん。
このあたり黒田さんはどういう役割でどんな活動されてるんですか？
そうですね、私は、去年の秋ぐらいからこの活動に参加しておりまして、
はい、
もう本当に実はパルヨンずっと長いこと、みんなでお話しする会みたいなことをやって地道に活動してたんですけど、このところこういろんな助成金などをいただいて、もうちょっと活発に外に向かっても活動していて、うんうんうん、ちょっと活動に対してこう実務ができる人が必要ということで募集していたところに私がポッと入って、
そういうことなんですね、はい、じゃあ実際の実務を担われて、
はい、
でニーナさんはいろんなところにこの活動を広げてというような形ですかね、
はい。
実は今手元にはですね、いろんな資料がこうあるんですけれども、一つこれ面白いですよね、これ上京区をターゲットにこうした冊子になりますけれども、 上京区に住む外国人のための分かりやすい生活ガイドブックというのを、これいつ作られたんでしたっけ。
ですね、それは3年前に
今3年前ですかね2016年ですね、
はい、
2年前にお作りになられて、でこれはまあ上京区もね外国人の方多いですけれども、はい、まあ、各区にはね京都市内いろんなところに外国人の皆さんたくさんお住まいになられてますけれども、はい、特に上京区の中で、まあ、外国人の皆さんが過ごしやすい生活が過ごしやすいようにということで、まるっとですねいろんな実は情報が載ったガイドブックを上京区の助成金使ってお作りになられたというものが手元にありますが、コトナイン上京ということ、これコトナっていうのはどう。
まずそれはフィンランド語でちょっとなんかインサイドジョークみたいなので、コトナはフィンランド語で実はアットホームっていう意味なんですね。だから上京区に住んでる外国人はこのガイドブックを読んで、うんうん、上京区をアットホームに感じるようにっていうような、なんかあの名前をつけてあるんですけど。
でもフィンランド語は確かにね、これなんどういう意味っていうのが聞いたことありますから分からない、はい、うん、でもそれはね、あ、そんな確かにそうかっていうような、はい、面白いですけれども、あのもちろんこのガイドブックにはですね上京区の地図がいろんな多言語で、ね、あのいろんな冊子作られてますけれどもあったりだとか、あの近くに住んでる人とどうやって仲良くしたらいいかなとか、
はい、
外国人の皆さんがねゴミの出し方どうしたらいいかなっていうのは一番困、まあ、最初わからないですよね、
はい、
こういうことが、情報として、まあ、多言語であったりで、ここで一つ面白いのはですねカビと虫に注意というのが入ってるんですよね。
はい、
ね、カビと虫、あんまり日本人は虫が出てきたら何とか退治するか外に逃がすか、カビが生えないように何とか暮らすかっていうのがもうあんまり意識せずにやってる部分ありますけれども、はいはい、外国人の皆さん、まあ、外国人って一括りにするんじゃなくて各国の皆さん、うん、まあ、環境が全然違いますから、
そうですね、だからもしも違うんで、ね、私フィンランド出身だからゴキブリとかムカデがないんですね、うん、だからあの留学生の時は日本人の友達と一緒に住んでいたんですけど、うん、ゴキブリが出てきて、でそれを殺そうとした友達がすごいゴキブリが嫌がっていたから、ダニーの何とかしてって殺そうとした時はそれが飛んできたんですね。
なるほど、
ゴキブリが飛ぶものだって分かんなくて例えばそういうことがあ
って、そうか、ゴキブリ見たことないから、
はい、そうですね、
飛ぶもんだとも思わないですね。
そうですね、ちょっとびっくりしましたとか、どうやってやったらいいか分からなくて、ムカデもそうですし、でカビもそうなんですね。だからフィンランドは湿気があまりないので、うんうん、だからカビはそんなに出てこないけど、日本で布団は置きっぱなしだったらあのその畳にカビがついてしまうというか、はい、留学生のよくある悩みなので、だからそのガイドブックにあの外国人がこう痛い体験をしていて、それを生かして、うん、あの痒いところに届くようなガイドブックになっています。
なるほど、外国人、ね、はい、の方が実際にお作りになられているから、どんなことで困ったかなっていうのを多分いろいろネタ出しをして、
はい、
こういうふうにまとめようっていうので、
はい、
お作りになられた、
ね、
まあ、確かに家を借りるときとかね、日本人でもね初めて家を借りるときってどうしたらいいんだろうっていうので、はい、困る方がたくさんおられると思う。外国人の方もっと困りますよね、うん、それとか先ほども言いましたけど災害ね、地震とか台風が来たり、
うん、
大雨が降ったりだとか最近続いてますけれども、こういう時もどういうふうにこう対応したらいいのか、上京区でもその、まあ、避難、緊急避難場所が、ね、設定されてますけれども、はい、外国人の皆さんそれが日本語では情報入ってくるけど分からない方はどうしたらいいんだろうと、
うんうん、そうですね、
うん、先ほどね、うん、Facebook で十分情報発信されたと、
はい、そうです、はい、だからそれは多分見てる人はいたと思います。とかそのためにあのその日本人の助けというか隣の人同士の付き合いがとっても大切なんですね。
なるほど、
あの災害地の時はあの隣に助けてくれる人がいるのはすごく大切なので、うんうんうん、だからそのために日本人向けのガイドブックも作ったんですね。
なるほど、
だから外国人にぜひ避難所の場所を教えましょうとか、仲良くなりましょう、町内会に誘いましょうっていうようなガイドブックを作りました。
なるほど、これがですね隣の外国人との付き合いということで、はい、この可愛い、アニメとかね、
いや、その、それは黒田さんが描い
てる、これ黒田さん描いてるの、
そうですよ、
すごい、すごいすごい、これいっぱいイラスト使われてるけど、
はい、
めちゃめちゃうまいっていうのがすごい分かりやすいですよね。このでもね本は特徴的で面白いですよ ね、
そうです
ね、隣の外国人とどうお付き合いしたらいいかって、ね、日本人向けのガイドブックになっていますけれども、はい、ね、確かに日本人戸惑いますもん、
ね、そうですね、私もね
あの外国人パリオンさんのところの、はい、工房のところの上司を呼んだんですけどね、うんまあ、私ら考えるのは外国人の女性側からしたら私たちがどう日本人と付き合ったらいいのかというのを分かりやすくというのはよくあるんですけどね、はいうんうんうん、今もありますけど逆に日本人から日本人がどう私たちに付き合ってもらったらいいんですよというふうに、はい逆パターンになってすごくびっくりしまして、
ねえー、これ面白いですよねこういうふうに接してっていうことなんですよね、
は
い、
だからこれ見れば私たちは簡単につけえるよみたいな怖くないよというような冊子かなと思って見てたんですけど
ねえ、まあ、これこの冊子は、まあ、これ、あのこれも助成金をそれこれも上京区ですね
上京区と京都府から
京都府から、はい、そうですね、上京区のまちづくり活動支援事業補助金と地域力再生のねプロジェクトの交付金をお使いになられて、お作りになられたということですけども黒田さんこれ、はい、どんなところにこだわって
そうですね一番いいのは、これを使う人が、一番、ね、背表紙に書いてあるんですけど、はいどういうふうにお付き合いをしていったらいいかって多分日本人はちょっと頑張ろうとする、英語で喋らないと私英語が苦手だから無理やわとか丁寧にしないとダメなんじゃないかとかなんかもっとなんだろう失礼があったら困るとかって思ってうまく一歩目が出せない。
なるほどなるほど。
そうじゃなくてまずは日本語でいいんですよと、で日本語が通じない場合はまあ仕方がないから指差し、まあ、英会話なのか、はい、でも、もうちょっと町内会に誘いたいんだったらもうちょっとなんだろう地蔵本ってなんて言うんだろうみたいな
こと
も実はここに書いてたりとか
、
でまあ、英語が通じない場合当然あるので、まあ、まあ便利なアプリあるん で、
そうです、ね、
使いましょうよとか、そういう気軽に入っていってほしいっていうのを一番心がけて作ってあります。
そうですよね。ともすれば外国人の方お住まいになられてどうしても孤立してしまうとね、で地域の人たちもあの人なんだろうで外国人の方もどうやってその入っていったらいいかなっていうのを困ってるケースっていうのは多分今もたくさんありますよね、その点でいくと日本人の、まあ、京都にお住まいの皆さんが一歩こう歩みを寄せるためにですねこの隣の外国人とのお付き合いっていうガイドブック、とても役に立ちそうですね。
そうですね。
特にこれ町内会の話が載ってるっていうのはねなかなかないですよね。町内会ってどう説明していいのかもちょっと難しいですけどこれ読めばわかりね、
そうなんです。あと京都ならではの町内会用語とか
がある。確かに学区も難しいし町内会も役割もいろいろあるし、
学区はなんて書いたらいいかわからなくて、
はあまあ、どう訳したんですか学区、
はい、実は英語でも学区っていう言葉を使っていますけどそれを説明しているんですね。
そうですか。
だからそのくらいなんていうか珍しいというか普通 の、 学区じゃないんですね。なんか今の子供たち通っている小学校の学区ではなくて昔からの、学区なのでだからそれがそのままで、ね、日本語のままで今使っています。
もう学区でそのまま使ってるんだ、はい、
そうです
すごい、はい、これは輸出できますかね学区ね、でもまあもともとでもこういう活動を始めたのはやっぱりニーナさんが例えば実生活京都での生活の中でいろいろ困られたこととかが元になってたりするんですか。
あそうですね、まあ、10年前になるのでだからその時はこう外国人向け の、 いろんなこう活動はこう文化の紹介だから例えば茶道とか書道とか着物を着てみましょうとか、それは全部素晴らしいことなんですね、私も生け花を勉強したこととあるし素晴らしいなんですけど日本で長く住むことになるとやはりそれで足りないんですね。で私は留学生出身だからまだ日本語は読めますと書けますけれども、例えば国際結婚のために日本に来日した外国人女性は言葉でもなんか困っているんですけどそれでも子育てをしないといけないし場合によってこうその義理の親の介護もしないといけないしでその日本人のご主人は外で働いているだからその外国人の妻は一人でいっぱいいろんなことをこなさないといけないからそういう女性たちを助けるためにもともと外国人女性のバリオンは設立したんですね。
なるほどね。まあ、でも確かにその通りですよね。特に、まあ、今回ねその育みコースということで、まあ、これ子どもの、ね、成長を応援する事業というところでいくと、はい、その外国人の女性、まあ、特に、まあ、お子さんをお持ちの、ね、皆さんたちがその子どもができた途端にいろんな実はその、まあ、予防接種の、まあ、いろんなことありますよ ね、
そうです
ね、病院行ったりだとかいろんなその学校の手続きだとか、その諸外国の 法制度とまた違うものがたくさんある中 で、
う
ん、そうですね、どうしたらいいかって戸惑いますよね。
そうですね、とか考えてるのは本当に白組コースなんですけれども、うんうん、やはりそのお母さんが元気ではないと子どもも元気ではないという視点を、はい、なんか今回は訴えていて、はい、そしたらアワードをいただきました。ありがとうございます。
そうですね、私どもの方も学人女性のためのしゃべる会プーフですかね、はい、をあの開催してますということがありました、はい、でその中にあの子育てに関するピュアカウンセリングというのをやります、うん、でそのカウンセリングをするための方々を育成しますよということがあって、でいろいろ今のお話もなかったんですが、アワードの中でやっぱり社会性と、はい、それとあと実現性がやっぱり大きく評価が高かったです。
なるほど、まあ、その通りですよね、まあ、もう すぐにでも必要な話ですしね、うんうん、でしかもね、もうちょっと今までの視点とは違う切り口で取り組まれているし、うん、まあ、京都でね、まあ、特に、まあ、上京区っていうところに、まあ、限定されたものもまずはモデル的にこう作りになられてますけれども、隣の外国人との付き合いも上京区初ですけれども、これはもう皆さんが使える京都のものですもんね。
で、あの外国人女性の会パレオのホームページに行ったら、実はこの全ての会で僕はダウンロードできるんですね。
そうなんですね、
ぜひあのアクセスしてみてください、
ね。まあ、そんな中です、ね、もちろんホームページにもいろんな情報載ってるんですが、リアルにですね、その隣の外国人との付き合い、このハンドブックを使ったワークショップ企画のプロジェクトがあると。
そうですね、あのこれもまたあの上京区からの助成金を、まあ、使ってるんですけども、はい、今年度はこのまあワークショップ、このガイドブックがとてもまあ評価も良くて、でこれをまあ実際使ってもらいたい、うんうんうん、あの活用してまあ、喋れるよとかっていうことがもっと実感してもらいたいと思ってまして、 できればその地域の中で自治会町内会のリーダー的な役割をやっておられるような方からと思ってるんですけども、はい、あのワークショップをやってみようと。で、まあ、ワークショップにはちょっとワークショップの専門家の方も来ていただいて、うんうんうんうん、もう実際に今年度は1年間かけてそのワークショップを作りながらワークショップをするということを考えてます。
まあ、これまだ日程は、
そうですね、まだこれから、
あのこれからですね、
はい、組む感じですね、うん、
まあ、2018、はい、この秋からですね、はい、来年の春に向けて、まあ、5回ぐらい通して、はい、ワークショップの企画作っていこうと、はい、でこれが作られたものがいろんなところを各地回って、はい、いろんな人をこう巻き込んで、
そうですね、
いうような展開を考えられているということですので、ぜひパルヨンさんのホームページ、またフェイスブックのページもあるんですかね。
はい、両方あります、
うん、はい、チェックいただければというふうに思います。あっという間にも時間なんですよ。
そうですね、
もう時間、あの最初に紹介させていただいた災害 NPO ネットのイベント情報ですけれども、近畿ローキーさんのホームページには情報が載ってないような、
ま、ちょっと前にやってないんで申し訳ありません、
ね、はい、ですので、まあ、またネットで検索したら出てきますので、ぜひチェックいただければというふうに思います。はい、今日はですね、あっという間の時間でしたけれども、外国人女性の会パルヨンさんから、パルヨンさんからからね、ニーナさんと黒田元子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んています。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。